殺道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日の同時刻には、第1土曜日にお送りしました内容を、また第4土曜日の同時刻には、第3土曜日にお送りしました内容を再放送でお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、前回は32回、野地岡田遺跡と野地塾について吉澤健一さんにお話をしていただきましたが、今回も引き続いて吉澤健一さんに黒土遺跡と榊座子遺跡について、2つの遺跡についてお話をいただきます。吉澤さん、引き続いてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は2つの遺跡についてのお話なんですが、はじめにこの位置について教えていただけますか。
はい、ですね、前回 JR 南草津駅西側の野地岡田遺跡と野地塾の、発掘調査結果についてお話しましたが、その南西側、すなわち従前寺川からその南西の南笠集落の間も広大な水田になっておりましてね、その下に古代の遺跡が眠っていることは分かっていました、そして2015年から2022年度の7年間にわたる南草津プリミタム土地区画整理事業による大規模宅地開発計画はされていましたと、そこで、それに先立ち2015年度から草津市および南草津プリミタム土地区画整理組合の依頼により、公益財団法人滋賀県文化財保護協会が発掘調査を実施されましたということで、これはだから非常に直近の話でありましてですね、ほんの10年ほど前はあそこは、田んぼやったんですよね。
そうですね、
リアル見てた、そのうちに田んぼがなくなって土に変わりまして、それがいつの間にか開発進みまして、現在も南草津プリムタウンということで家もどんどんできてます。
そうですね、たくさん
建ってますね。将来は非常に大きな個別住宅ができるという話を聞いております、そういうこともありますから、早くもう調査しないとこれはいかんということで、急いで草津市が調査を実施したといういきさつがあります、発掘調査結果によりますとですね、発掘は32万平方メートルという、広範囲で行われまして、その結果分かったことは、一つは瀬田丘陵からつながる段丘とそれを取り巻く扇状地の上にあるということ、それから従前寺川のすぐ南側には榊座子遺跡と榊座子古墳群の遺跡があるということ、それからその南側には古代の官道である東山道の跡と 黒土遺跡があるということが分かりました、でここでは黒土遺跡の方から先に説明したいと思うんですけど、で黒土遺跡の特徴は何といってもですね、その東山道は通っていて、そこに東山道にまつわる大きな建物があったというところが非常に大きな特徴であります、それで調査概要としましては、2016年度の調査では史跡青梅国庁跡の東脇殿の基壇、基壇というのは建物を建てるための土壇、土の壇ですね、同じ規模を持つ奈良時代の大型で細長い庁舎と呼ばれる掘立て柱建物跡が見つかり、調査地周辺に国庁や 軍庁などに類する古代の役所的な施設があったことが分かりましたと。これはですね、瀬田の大江に近江国庁という大きな昔奈良時代から部屋に国庁があったんですけど、その跡が残ってます、でそこに見ますと本殿とその横に 脇田が両側にありまして、東脇田、西脇田と2つあります、
はい、
その東脇田に相当するようなあの建物の跡が黒土遺跡で出てきたということで、うん、となればなんかそういう近江国鳥とは言わなくても、うん、なんかそういう大きな、まあ、国鳥か群鳥のレベルの役所があったんじゃないかということが、うん、あのまあ、推察されるということであります、はい、それでまあ、あのもちろんそれに付随して庁舎建物跡の東側には古代の関東の一つである東山道の可能性のある道路遺構も見つかっているということで、ね、う
ん、はい、
だから東山道につきましては前回で野次岡田遺跡の西側に約70メートルほど東山道の跡が分かりましたと、うん、いうことを申し上げましたけど、もうその続きがですね、
はい、
今回この黒土遺跡でも出てきましたと、うん、いうことであります。それで庁舎につきましては南笠集落から伸びる段丘の末端部で北側を谷上地形に接している場所に建てられた6メートル×45メートル、床面積270平方メートルという非常に大きな建物です、
うん、
でそれが20センチの柱の穴が3メートル間隔で見つかってますということです、はい、結局建物があったということは、うん、あの木造ですからね、
はい、
何も分からんです。
そうですね、
で分かんのは柱もない、
うん、
ただ柱の穴ですね、もちろん柱の穴の跡も土が入ってますけど、ね、よく調べたら柱の穴の跡の土とその周辺の土ではちょっと違うということで、うん、そこであの柱の位置が分かって、その柱の大きさが分かるね、
はい、
で柱の大きさが分かればそれで建物の大きさも推測できると、はい、いうことは言えます、
うん、
それでこの建物は近江国鳥の東脇田とほぼ同じ規模で古代の役者跡ではないかと言われています。
はい、
それからその道路上以降ですね、東山道ですね、
うん、
幅12メートルの直線的に作られた道路で、その端にですね側溝、溝が残ってまして、
はい、
幅が 1.2メートル、深さ 0.9 メートルの側溝が見つかってますということで、うん、この道路も、あの、もう要するに土でできてますから、
そうですね、
何も残らないですね、でよく見たら昔の溝の跡が、うん、まあ、そこに土は埋まってますけど、
はい、
よく調べてみたら他とちょっと土の質が違うということで、うん、ここに溝があったということが分かるわけであります、ところがですね、西側の路面の部分から平安時代中期頃の木簡、要するにお墓がの跡が見つかってます。だから道路の上にお墓があったということで、ということは要するにもうその頃にはもう道幅狭くなって、そこはもう道じゃなかったと、
うん、
でそこには墓になってたということが言えます、
は
い、
うん、
ということで道路も昔は大きな道路あったけど、途中から道が狭くなってそのうちにまあ消えてしまったということが言えると思います、う
ん、はい、
それからもう一つ、井戸としては、まあ、直径2メートル、深さ 2.6 メートルの円形の井戸が見つかってます。
はい、
でこの井戸もですね、
うん、
そこにあの使わなくなった後はそこにいろいろ祭りの道具とかいろいろ土器類なんかを、まあ、投げ込んでることが多いんですけどね、
はい、
だからそこから遺跡が、あの遺物がいっぱい出てくるという、
はい、
まあ、貴重なところではあります。
うん、
集落跡としましては、まあ、7世紀の縦穴住居、それから古代から物町時代にかけての集落を囲った建物を区画した大小の溝、掘っ立て柱建物が見つかっています。だから7世紀頃はまだ縦穴住居ですね、うん、でそれ以降の掘っ立て柱建物があったということが分かっています。
はい、
でその後この集落は消え、畑は水田となったようです、
うん、
だ結局ここもだから、あの前回申しました野次岡田遺跡と同じようにある時期から集落が消えてしまったと、
うん、
いうことは言えると思います。ということで黒土遺跡っていうのは、まあ、一番特徴的なのはそういう東山道が通ってて、その東山道のところに庁舎といわれる非常に大きな建物があったんじゃないかと、
うん、
いうことが分かってます、
はい、
分かりましたということね、
うん、続いて榊座子遺跡、はい、この名前というのはどこから出てきたんでしょうね。
地名でしょうね。
あ、場所が榊座子というところだということですね。
だから場所的には今申しました黒土遺跡と、
はい、
それから前回申しました野次岡田遺跡のちょうど間になるんですけどね。
あ、はい、
それで、まあ、榊座子遺跡もこれは古い昔からの、まあ、集落跡でありまして、
うん、
まあ、飛鳥時代から室町時代の集落跡と言われています。
はい、
でここの特徴的なことはですね、
うん、
鋳造された鋳型の跡が残ってるってことで、鋳造機は金属であるものを作るときに砂で型を作るんですね、
はい、
型を作ってそこに流し込んでものを作ると、うん、そのなんか金属そのものは残ってなかったんですけど、
それを作る道具が
道具の鋳型の一部が発見されました、はい、ということであります、はい、それで発見された鋳型は国内最古の奈良時代前半のものですと。
うん、
まあ、その鋳造するときにはですね、
はい、
鉄砕といって要するに鉄を作る時のカスですね、
うん、
カスを岩石分といいますか、それが鉄砕というんですけど、
はい、
それも一緒に出てますということで、そこでだから鉄を溶解してましたと、
はい、
でそれを元にして鋳造もしましたと、うん、いうことが分かります。
うん、
鋳造用鋳型ということはいわゆるできたもの鋳物なんですけどね、
はい、
で鋳物っていうのは奈良時代になりますとね、金属では鋳物線っていう煮炊き用の鍋や釜、これは鋳物でできてたんですよ。
はい、鍋や釜が鋳物でできていた、
はい、これはね現在ではありませんけどね、6、70年前まではまだあったんですけどね、うん、
はい、
ほんで草津区本陣なんか行きますと、うん、本陣の台所に鍋釜を展示してますけど、
はい、
これが鋳物でできた鍋釜ね。
そうなんですね、
もうごく最近までありました。
はい、
これがだから出来出したのが奈良時代ですね、
はい、
でそういう鍋釜も生産されたと、うん、いうことが分かってます、
うん、
クロス地遺跡とはちょっと別にこういう、まあ、工場群といいますか、物を作るとこね、
製造されてたんですね、
物を作るところからしたいんじゃなかったかな、うん、と思います、
はい、うん、
具体的に出てきた鋳型につきましてから見ますと、獣脚鋳型、野獣の獣ですね、
はい、
で足脚、普通は 4本こう足をつけるんですね、その足の部分を作るための鋳型が出てきましたと、
はい、
大きさが長さ24センチ、幅3センチっていう、要するに鍋で物を炊くときに台なのが必要なのね、
はい、だから
それ獣脚っていう、足の上に鍋があって、うん、下から火を炊くわけ、
ね、うん、
そういう獣脚鋳型が出てきました、
はい、
それからもう一つは光背、光の背とかきまして、
はい、
仏像の後ろにありますね、仏さんの後ろにあります複雑な模様をしたものね、あれの鋳型が出てきました。
あ、
これは金とか銀、銅で鋳物を作るんですけどね、
後輩の製造も行われていたと。
後輩の製造っていうのはね、
はい、
ああいう複雑な形状でしかも薄いもんやからね、かなり難しかったと思います。
そうですね、
うん、そういうもんも作ってましたと、
うん、
いうことで、それでまあその背景にはですね、
うん、
近くに笠寺っていう今廃寺なくなってますけど、はい、笠寺寺がありまして、これは白鳳時代、飛鳥時代の後半でね、に笠寺っていう大きなお寺がいわゆる南笠にあったんですけどね、
はい、
そこの仏具とかね、
うん、
いろいろ物を作るために、まあ後輩もそうですけども、そういう制作者じゃなかったかなと、うん、いうことが言われています、
うん、
まあ、そういうことで榊出し遺跡は飛鳥時代末から奈良時代初頭と見られる金属製品および鋳造するための土工溶解炉破片何度が見つかっています。それから鍋釜を鋳造したと思われるところの痕跡も残っております、
うん、
その東山道につきましてちょっとお話しておきたいんですけど、
はい、
今東山道っていうのは分かってるのは大津から瀬田川を渡る、瀬田川っていうのは唐橋ですね、
はい、
で瀬田の唐橋っていうのは今ある唐橋から約70メートルぐらい下流に橋があったんですよ。
あ、はい、
昔は、そこを東山道が渡って、
うん、
でまっすぐ行くと近江国町に当たると、
はい、
で近江国町をちょっと前行って行ってずっと草津まで来てると、
うん、
でそこはどこ行ってるかやったらわからないんですけどね、
うん、
そこはずっとこれは大きな道でいわゆる今の中山道に近いような形で、
はい、
美濃から岐阜から長野から群馬栃木通って最後は宮城県までつながったと、
うん、
非常に大きな道ですよ、
うん、
そういう道があったんですよね、
はい、
でしかもこれはできたのは律令国家時代ということで奈良時代ですけどね、
はい、
要するに奈良時代っていうのは中央集権国家で奈良の役所が命令で作ったわけね、
うん、
だから大きさはね今の国道1号ぐらいの幅、
はい、
しかもまっすぐ、
うん、
要するに何でも最短に行けるようにするわけね、ダーッて行くようにすると、それで例えばなんかこう あの辺か森山からあの辺来ると道が伊吹山めがけてね、ダーッとまっすぐ行くようになってるらしいですよ。
うん、
で伊吹山手前でこう岐阜に入りますけどね、
はい、
だからあの普通道路ったらいろいろ障害があって、こうこの辺回りますね、
はい、
ところはまっすぐなんですよ。
うん、
でしかも道が幅が国道1号ぐらい広いと、
はい、
10メートルから20メートルぐらいあると、
はい、
で何のためにこんな道を作るか言ったらですね、中央集権国家ですから諸国から税金って言っても物ですね、
うん、
物をスムーズに集めるため、
はい、
それからあといろいろ通信するためにもいろいろいります、
うん、
それから何かことが起これば軍隊を派遣せなあかん、
はい、
その時も一番短時間で行かなあかんと、そういう目的で作ったらしいんですね、
うん、
ところは平安時代の終わり頃から今度は荘園制ということで、要するに土地っていうのはまあそれまでは国家が与えてたんですね、
うん、
ところが人口が増えてきて、やっぱ食料不足してから電波塔を開発せないかんと、
はい、
そしたら開発しても民衆がやりだすと、民衆もそこにある財力のある人が金か金を貸してやらせて、
うん、
あの土地を新しく作っていくと、
はい、
そうしたらそんなの国家が勝手にそれはお前たちもんじゃない、あの国に治めろなんていうことできんから土地の有力者のものになっていくと、
はい、
いうことでどんどんどんどんそういう中央集権っていうのは崩れてしまったんです、
うん、
そうなったらですね、もうこの登山道っていう道の意味がなくなってくるわけ
で、ね、そうですね、
ね、それで廃れてしまうと、
うん、
それで道で使わなくなったらこんな土で道路やから、
うん、
そのうち雨が降ったら道が流されるわ、
はい、
草は生えてくるわ、そのうち木が生えてくるわ、
うん、
まあ、でももう全然使えなくなってしまうと、
はい、
いうことで結局、まあ、200年ぐらい続いたんけど、それでもう潰れてしまったんですけどね、
うん、
まあ、そんな形でですから、まあ、東山道という昔の道はあったんだけどそれはなくなってしまったと、
はい、
その痕跡がそういう草津では一部分的に残ってます、うん、
はい、
おそらく今後またいろいろあちこちでこう調査で、あ、これは東山道の跡やったと、
うん、
いうことが分かっていることがあると思いますけどね、
はい、
今のところ、まあ、あんまり細かいところは分かっておりません、
うん、ありがとうございます、
うん、まあ、そういう点では道路も面白いですよ。
そうですね、うん、
それで道路っていうのは普通ね、
はい、
生活道路と言いますけど、例えば東海道にしても昔の東海道ね、ぐねぐねぐね回っとるんですよ、
はい、
これはね、なんでか言ったら道路っていうのは生活のためにこう移動するために必要なもんで、
うん、
そのために集落があったら集落と集落をつなぐためにあるわけね、
うん、
で集落が一直線にあるわけなくて、
はい、
こうやっぱり水のあるところに集落できる、
点在しております
ね、うん、点在してます、うん、それをつないでいくと、
はい、
あとは結果的には道路がぐねぐねぐね曲がってしまうと、
はい、
まあ、それが道路で、まあ、その、うん、そういう道路は長持ちするわけね、
そうですね、
生活使うからね、うん、
はい、
ところがこんな軍用道路はもう必要なくなったら誰も使わんからね、
そうですね、
使う意味がないからね、
うん、
一般民衆は何もそんなもいらないわけね、でも勝手にもほったらかしてしまって、
うん、
もう畑にしてしまって、
うん、
もうむちゃくちゃになるというような形があったと思いますけどね、
うん、
昔の一つの名残ということは言えると思います、
はい、以上ですね、はい、ありがとうございます。今回は黒土遺跡と榊座子遺跡、そして東山道の道についてもお話しいただきました。吉澤健一さんでした。吉澤さん、4回にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1第3土曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時深夜1時となっております。また第2土曜日の同時刻には第1週のお届けしました内容を、第4土曜日の同時刻には第3週にお届けしました内容を再放送でお楽しみいただいています。なおオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送もお届けしております。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。